それでは大変お待たせいたしました。2025年3月、東京合同トレーニングを始めさせていただきます。香川会長、よろしくお願いいたします。
どうも皆さん、こんにちは。で、今月はですね、皆さん方の周り、周りをですね、どう変えていくかというね、これが、この仕組みがちょっと分かりましたので、これを中心にですね、皆さん方にお伝えしたい。で、まずは、バイオの場合はですね、いろいろ皆さんが、周りで起こるメッセージに気づいて、それをですね、自己修正していくと。その自己修正してうまくいったことでですね、その成功体験をまず自分で、まあ、いかにたくさん作っていくか。そうすると、絶対的な自信を持ってですね、まあ、あらゆることに対応できるようになります。特に皆さん方の、まあ、一番身近な方、配偶者、並びにパートナー、で、毎日接してるわけですから、で、変わったかどうかっていうのは、すぐ、わかりますよね。ですから、まあそういうところの身近な方の、人を対象にですね、いろいろこう、どう変わっていくかというのをですね、自分で、確認すればですね、それが一つの、自分の自信につながりますので、で、それをもって、もっと自分の職場とか、あるいは、顧客とか、あるいは友人関係とか、いろんな方に応用することができますので、その辺のところからですね、じゃあ具体的にどうしたらいいかというのをですね、今日は中心に皆さん方にお伝えさせていただきたいと思います。では17ページ、資料のですね、17ページをちょっと開いてください。これは何回も、対象のまとめですので、毎回、少しずつバージョンアップしてますので、じゃあよろしくお願いします。
対処法のまとめ、ステップ1。自分の周りで起こる良いことも悪いこと、理不尽なことも、すべては過去の自分の思いと言動の結果、自分が作り、引き寄せた結果の世界であると気づく。マイナスは第三者的に考えるのではなく、すべて当事者として気づきと受け止め、たとえ事実であっても相手から聞かれない限り、マイナスの本音は言わないこと。言った通りの現象を潜在意識が作ってくれるので、何事にもプラスの言動を心がけること。
はい。で、これは毎回皆さんにお伝えしている内容ですけど、ね、周りで起こることは、いいことも悪いことも、特に、まあ、こんな理不尽なこともというようなことも、すべては自分の思いと言動の結果である。自分が作り引き寄せた結果の世界であるということは、周りで起こることは全て自分が作ってると。で、そのメッセージにいかに気づけるか。ここが大事なんですね。ですから、なんでそんなことやるんだとか、なんでそういう結果になるのかという場合に、あ、これは何の気づきかなと。その気づきをですね、自分で、気づきの意味を知るということが、大事だと思いますね。ですから、ね、道歩いてても、電車乗ってても、車を運転してても、周りはすべて自分に必要な人が、自分が引き寄せてる。そこで、いかにして自分自身をですね、気づいて、で、そこを、気づいて自己修正していくかということが、一番重要だと思いますね。で、マイナスはですね、すべて、気づきと受け止める。自分自身のですね。たとえ事実であっても相手から聞かれない限りマイナスの本音。ですから、本音って大体マイナスですよね。こうあるべきだとか、こうしてもらいたいとか、ね、こっちの方がもっと良くなるよとかっていうのはね。ですから改善点っていうのはすべて気づいてから相手に伝えるんだったらいいんですけど、気づく前に周りを修正してしまおうというのは、通常皆さんね、 どの、誰でもそういうふうに、な形にね、うん、陥ってしまいます、ね。ですから、周りで起こることは全て自分が作って、引き寄せた結果であると。ですから、言った通りの現象を潜在意識が作ってくれるので、何事もプラスの言動。ですから、言えば、ね、特にバイオのトレーニングやってますと、皆さん方のエネルギーは、エネルギーが流れる形になってます。流れる形ってことは、すぐ潜在に入ってしまうんですね。ですから、それだけ影響が大きい。ね、自分の言葉っていうのを、非常にそういう面ではですね、考えた上で発言するようにしないとですね、それがすべて潜在に浸透してしまうということになるんですね。ですから、何事もプラスの言動を心がけることが大事だということですね。じゃあ、次はステップ2。
ステップ2。過去の言動の結果が現在の世界に現れている。プラスの現象もマイナスの現象も自分が作った結果と認識する。特にマイナス現象は仕方がないことだと納得し、すべての原因は自分にあるので、人や何かのせいにせず、相手の原因追求はしない。また、決してこうあるべきだと相手を変えようとしないこと。周りはあくまでもメッセージを伝えようとしているだけであると気づき、ありがとうございましたと宣言して、過去の言動を清算し、自己認識して未来につなげる。
はい。で、ここは少しバージョンアップしました。過去の言動の結果がですね、現在に現れる。ですから、ね、マイナス現象に関してはですね、特に、ね、仕方がない。いわゆる、しょうがないと。で、全部自分が作って自分がそうさせた結果ですので、ね、で、何かのせいにせず、相手の原因追及はしない。で、決してこうあるべきだと相手を変えようとしないこと。周りはあくまでもメッセージを伝えようとしているだけであると気づき、ありがとうございましたっていうのは気づきましたということですね。と宣言して過去の言動を清算し、自己認識して未来に進む。ありがとうございましたっていうことは、もう気づきましたってことですから。まあ、それで、ね、このトラブルによる気づきはそれで、成就するっていう形ですね。で、気づかなければどうなるかというと、手を変え、品を変え、永遠にこれは繰り返してくる。ですから、おそらく皆さん方の周りで同じようなトラブルが次から次へと起こってくるっていうことは、いわゆる気づいて清算してないがために、どんどんどんどん繰り返し起こってくるってことになる。ですから、必ず、ああ、そうか、これは自分が招いた気づきであると。ありがとうございました。で、何を意味してるかということをですね、まずは、ね。で、そこで今日は具体的にですね、何が原因になってそうなってるかというのをですね、もっと突っ込んでやりたいと思いますね。じゃあ次お願いします。
潜入場面がプラスに転じ、周りが良い方向に変わる。潜在からのメッセージであると気づけば、次回に同じようなトラブルは起こらなくなる。トラブルを引き寄せているのは本人であるため、自分の原因追及をする必要がある。周りに対しては、第三数を完全に止めて、進化型の第三数で対応する。なお、単独で実行する分には、第三数を発揮しても問題ないが、トラブルとなった場合は、真剣にならず、面白く気づきと受け止め、自分を見直すこと。自分より立場が下の人、気を許す人に対しては、特に第三数が出やすいため、注意が必要である。
はい。で、気づけば自然に場面がプラスに転じて、周りがいい方向に変わっていく。気づかなければ永遠にそれは手を変え、品を変え、繰り返すということですね。で、潜在からのメッセージだと気づけば、同じトラブルはもうそれで、成就したわけですから、起こらなくなる。だけど、トラブルを引き寄せてるのは自分なんですね。自分の原因追及をする。で、通常周りに対してですね、トラブルが起こる場合は、第三数がほとんどなんですね。ですから皆さん方が、 周りに対してこうあるべき。ね、こうした方がいいよ。ね、で、こういうふうにしてもらいたい。それが大体原因になってトラブルになっていることが非常に多いですね。で、ここに書いてありますように、単独で実行する場合にはですね、第三数を発揮しても問題はない。だけど、これを周りにこうあるべきだというふうに使ったときには、もう即それがトラブルになってしまう。なぜかというと、エネルギーが流れないですかね。で、トラブルとなった場合にはですね、これはなった場合の対処法をここは追加して作りました。で、まずは、真剣になったときっていうのはね、これはマイナスを追求するようになってしまう。で、コツとしては、真剣にならず、面白く気づきと受け止め、自分。だから、あ、そうか、今回は何の気づきかな、面白い。むしろ、プラスで受け取るにはですね、面白いぐらいな感覚が一番ベストだと思うね。ですから、それを真剣に受け止めたら必ず、ね、マイナスをどんどんどんどん追求するようになってしまう。ここは注意が必要ですね。で、面白いぐらいでですね、ちょうどいいと、ね。そうすると、視点が変わりますので、ね。ですから、受け取り方、自分自身の受け取り方が全く変わってくるということですね。で、これはぜひ皆さんね、何の気づくかなと、面白いっていうぐらいね。で、視点を変えてみる。これも非常に重要かなと思います。で、自分よりも、立場が下の人に対してはですね、特に第三数が出やすい、ね。こうあるべき、ね。だというね、こうしてもらいたい、ね。っていうのはですね、もう意識の中ですぐパッと出てきますので、これは、注意しなきゃいけない。ですから、こうね、第三数を出した途端に、トラブルは起こってしまう。ですから、非常にね、自己チェックしやすいですね。あ、そうか。自分の第三数がどういう状態になってるか。で、まだ、それをクリアするためにはですね、自分のエネルギーの、ね、進化型のエネルギーでどう対応するか。ね、1位ですので、6だったらどうするかな。ここは何かあったときに6だったらどうするかなと。1だったらどうするか、2ですから。それから、だから2だ、3ですから、2だったらどうするか。ねえ、ねえ、4だったらどうするかね、5ですから。5だったらどうするかな。ここがね、視点を変えられるんですよ、そうするとね。そうすると、自分の意識の中で、通常やってることとは違った答えが出てきます、ね。まあそういうことで、どう自分の問題点に気づいて、どう修正するかということが大事かなと思いますね。じゃあ、ステップ3。
ステップ3。気づきを与えてくれる人、犠牲者に対して感謝の気持ちを持って、謙虚な心で思いをきちんと伝え、気づきを共有する。周りで起こるマイナスは成功体験を積み重ねていくことでプラスに転換されるため、だんだんと未来は思い通りに進化成長していく。思いの伝え方としては、真剣になったり押し付けにならないよう、優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、度量を持ってにこやかに、はっきりと伝えて人を正しく導く。自分が変われば周りが変わり、未来が変わる。思い通りの未来が築かれる。
はい。で、気づきを与えてくれる人、ね、自分が嫌なことをさせたり、嫌なことを言ったりさせてるという人に対して、ね、やっぱり感謝の気持ちを持って謙虚な心で思いをきちっと伝え、気づきを共有する。どうしてもね、リーダーっていうのは上から目線になりやすいんだよ。ね。で、対家族に対してもそうですね。上から目線になりやすい。こうあるべきだ。だから、一番大事なのはね、リーダーほど謙虚にならなきゃいけない。謙虚になれば気づけるんですよ。 どうしても上から目線になった時はもう気づけないよね。で、ですから、そういう点ではですね、で、自分の立つ位置をしっかり、ね、上からじゃなくて、ね、横でいるという、ね。横か、場合によっては下。だったら余計見えるわけですね。上からでは景色は見えません。で、ここで書いてありますように、周りで起こるね、マイナスは成功体験を詰める。要するに、ね、皆さん、成功体験をね、どれだけ皆さん方が自信を持てるか。あ、こうなった時はこうなるな。ね。こういう成功体験を自分で、今回は皆さん方のプログラムは、ね、成功体験を持ちやすいように作られています。ですから、いろんな面で応用して、こういう時にこうなった、ああ、ね、っていうことをですね、どんどんどんどん自分で成功体験を、ね、経験することによって、絶対的自信を持ちます。で、絶対的に自信を持てば、ああ、ここはこうなるな。これはこうだなっていうことをですね、自分でコントロールできるようになるんですね。で、思いの伝え方としてはですね、真剣になった時っていうのはですね、どんどんマイナスを深く追求するようになりますので、真剣になったり、真剣になった時はもう、押し付けになってしまうんですね。ですから、決して真剣にならないで、ね、面白いぐらいな要素でちょうどいいんじゃないかなと思いますね。で、じゃあどう伝えるかというと、優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、努力をも、にこやかに、はっきりと伝えて人を楽しむ。ですから、ね、真剣になった時っていうのはね、皆さん、眉間にしようが寄ってる。いい顔じゃないんですよ。大体ね、第三者的に見ると、怒り顔になってます。ですから、ね、怒り顔でいくらいいこと言ってもですね、で、受け取る方は怒られた、ね、っていうになってしまう。ですから、やっぱりそこで、どうね、相手がリラックスして聞けるように、やっぱりおおらかに、ね、にこやかに伝えられるかどうか。同じことを言ってもですね、真剣に言ったときと、ね、にこやかに言ったときはもう全く相手の受け取り方が違う。ここはな、真剣になるということは真剣にならない。ここは非常に皆さん気をつけてください。おそらく、人を見てときに、真剣になったときは顔は怖がった顔になっています。で、もっと力が入ると、眉間にしわが寄る。で、完全に怒り顔になっています。ここは注意が必要だということですね。次のページはですね、これはもう皆さん、バイオの完全数、で、皆さん方が777になるようにですね、ご自分が、要するに、進化型のエネルギーで777になるようにですね、自分自身を。で、生まれて持ってきたエネルギーはですね、転換しない限りは、活性化しないんです、人間は。必ず不活性になるようにセットされてますから、ね。それを、この回のプログラムはね、要するに完全になるような形で皆さん方を、ね、やはり何十年ってね、不完全な状態が身についてますから、これをいかに時間かけて、完全な形に近づけていくかというのがトレーニングプログラムなんですね。ですからトレーニングプログラムを毎日日々実行することでだんだんだんだん近づいてくるってことですね。そういうふうに理解してみてください。じゃあ具体的にどういうメカニズムになってるかというのはですね、次のページですね。はい。
バイオエネルギー理論による気づきのメカニズム、トラブルが起こるメカニズム、幹部及び経営者編。1、生まれてから幼少期、1から6歳くらいまでは潜在エネルギーが支配している。第二次成長期、思春期、学童期、青年期、6から18歳までに第一枢と第二枢が目覚める。素直で謙虚になると、表層エネルギー第一枢と第二枢がプラスに作動し、表層、潜在感でエネルギーが流れる。これにより、良い結果につながり、だんだんと成功体験を積み重ねていくことで自信がついてくる。
はい。この1の、状況をですね、例えば、じゃあ、611、161なんね。で、生まれたばかりの状態は161で生まれてくるんね。で、161で生まれてきて、で、6歳からだいたい18歳ぐらいで、第一枢と第二枢が目覚めてくる。で、第一枢と第二枢は、ね、エネルギーが流れてますから、周りからのバックアップがある。周りからのバックアップがあるから、そのバックアップを素直に受け止めて、自分のエネルギーをですね、プラスで使っていくことで、このエネルギーが流れてますので、だんだんだんだん活性化して、成功体験をですね、どんどんどんどん作り出していく。で、だんだんだんだん自信がついてくるっていうね。これが、丸一の部分の説明ですね。はい。じゃあ次。はい。
2、成功体験によって自信がつき、人の面倒を見る立場、幹部及び経営者等になると、表層第三枢が作動する。しかし、バイオエネルギー理論上、自分の目的、やりたいことと、周りの目的、やりたいことが違うので、自我を通した、表層第三枢を発揮した場合は、潜在、表層間でエネルギーが流れない。足しても7にならない。この状態では、決してこうあるべきだと相手を変えようとしないことが重要である。周りはあくまでもメッセージを伝えようとしているに過ぎない。したがって、表層第三枢を発揮すると、潜在第三枢にエネルギーが流れず、葛藤、思い通りにならない現象、イコールトラブルが起きてしまう。その結果、お互いに表層第三枢と潜在第三枢の目的、やりたいことが違うので、それを実行するとトラブルになってしまう。まずは、周り、潜在からのメッセージに気づくことが重要である。
はい。で、丸二の項目はですね、どういうことかというと、図で説明すると、あちよさんの場合ですね。で、ここの第三枢は、ね、いつ作動するかというと、第一枢、第二枢を使って、だんだんだんだん自己成長して、絶対的自信を持って、ね、今後はですね、人に、正しく導くという、立場。いわゆる親であれば子供生まれる。ね、それから、結婚して子供生まれるとか、ね、あるいは、会社で、リーダーシップ取って人を、教育し、正しく引っ張っていく立場になった時にこの第三枢が作動する。で、第三枢が作動すると、どういう現象が起こるかというと、この第三枢だけはエネルギーが流れないんですから。これを、自分がこうあるべきだと言っても、周りには全くこれが伝わらないんですね。じゃあどういう現象が起こるかというと、この、第三枢が目覚めて、じゃあ、この潜在との、八郎さんの場合は、表層の第三枢も1で潜在の第三枢も1。どう違うかというと、で、潜在は 90% です。表層は 10%。ですから、第三枢は潜在から見ると非常に未熟なんですよ。未熟な要素でこうあるべきだ、ああだこうだって言ってもですね、周りには全く伝わらない。これエネルギーが流れないんで余計ですね。同じ11でもですね。で、じゃあ周りはね、何を、求めているかと、自分も、この周り、6があればエネルギーが流れるわけね。周りも6があればね、ね。で、1の人は6 を求めているということになりますね。で、じゃあ逆に、じゃあ、 この場合は、稲川さんですか？稲川さんの場合は、ね、自分は自分が、第三者さんですから、4を求めてるってことになるね。で、周りは2を求めてる。全然求めてる内容が違うんだね。ですから、6の場合はね、1、1の場合は、全員が6ですから求めてる。非常に単純でいいんですよ。だけど、この、表層と潜在とは違う場合には、ね、足して8になる人は、もう表層が求めてるものと、潜在を求めてるものが全く違ってくる。そうすると、余計ややこしくなるわね。ですから、最後の数字の1の人はややこしくないんですよ。ね。ややこしくないんだけど、難しいんですよ。ね、自分が望んでることと逆をやって、初めてうまくいくわけですね。ですから、人によって全くね、要素が違ってくるということですね。で、じゃあ、この第三数を使ったらどうなるかというと、こうあるべきだと、通常言ったりやったりしてですね、うまくいかなかったら、まずは人のせいにするんですよ。何回言ったらわかるんだ。だけど、何回言っても通じないんですよ。エネルギーが流れないんですかね。そうすると、ね、どうするかというと、だんだんだんだんね、それを繰り返し繰り返しやっていくと、またかよ、またかよと。悩みますよね。それ悩んだら、じゃあどうするか。人間ってのは、悩んでね、悩んで、初めは誰かのせいにしてるんだけど、悩んでくると、もしかしたら自分の考え方とか言動行動に問題があるんじゃないかっていうね。ように、やっぱりこう、だんだんだんだん自分で、あ、もしかしたらと。いうようになって、反省すればどうなるかというと、第一数、第二数に戻るんです。で、そうするとどうなるかというと、今までトラブルになっているのが全部解決します。その瞬間的にですね。ですから、非常にこう、そういう面ではですね、このエネルギーですから、自分がやっぱり謙虚になって反省すれば、原点に戻りますから。ですから皆さんが、なんかこう、いろんなトラブルに巻き込まれて、ね、どうしようもない時って、あ、もう一回原点に戻って振り出しに戻ろうと。すればスッと元へ戻るんです。すると、元へ戻ればエネルギーが流れますから。問題解決するんです。それを、ああだこうだ、あいつが悪い、これが悪いってやったらもうどんどんもう堂々巡りになってしまうんです。ですから、そうか、自分に問題があるんだと。ということで、自分の意識を切り替えれば元に戻ってしまうということになる、ね。ですから、この辺のところがですね、この丸三に書いてますね。じゃあ丸三を読んで。はい。
三、自分の持つバイオエネルギーは生まれてきて授かったエネルギーである。葛藤によって悩み苦しむことで、自分自身を見直すきっかけを潜在エネルギーが作り出してくれる。人間は不完全な状態で生まれ、より完全になるために様々な試練を引き寄せる。そのため、周りに対しては、表層第三数を完全に止めて原点に戻る。イコール、表層第一数と第二数に戻ることによって、自分の間違いに気づき、見直して自己修正する必要がある。なお、単独で実行する分には第三数を発揮しても問題ないが、トラブルとなった場合は真剣にならず、面白く気づきと受け止め自分を見直すこと。これは人間が進化成長するために必要な過程である。
はい。ですからトラブルはすべて自分が起こしてますので、ね。ですから、単独で第三数を発揮しても問題はない。ということはこうあるべきだというふうに、ね、自分自身をこうあるべきだということでやる分にはいいんです。ただ、周りの人にこうあるべきだと言って、ね、要求した時に伝わらないですから、トラブルになるってことですね。ですから、全部自分自身を見直すということが、これは、人間が進化成長するために必要な、ね、要素、ね。自分を、見直す。ね、 だけどバイオはもうね、もうトラブルの原因は第三層にある。じゃあ第三層を止めて進化型に移行すればいいっていうね。非常に簡単なアイテムなんですね。で、じゃあ4。
4。通常、人間は表層と潜在エネルギーを変えることはできない。しかし、バイオエネルギー理論を知り、表層と潜在の問題点に気づくことによって、表層エネルギーを潜在エネルギーと同通するエネルギーに転換させることが可能となる。ただし、長年エネルギーが流れない状態になっているため、時間をかけてだんだんと訓練をする必要がある。表層エネルギーをエネルギーが流れる新しいエネルギーに転換できれば、表層エネルギーと潜在エネルギーの間はエネルギーが流れるようになる。よって、葛藤がなくなり、表層エネルギーの思いは自然に潜在エネルギーに伝わるようになっていく。だんだんと無理なく思いが潜在エネルギーの世界に浸透して、その結果思い通りになっていく。これが無理なく自然に思い通りに未来を築く方法である。
はい。じゃあこれはどういうことかというと、エネルギーが流れる形にですね、ね、611を616にすると。じゃあ、112を111にする。ね、543を542にする。145を144にする。516を、ね、515にする。こうすれば、エネルギーが流れる。で、これはですね、エネルギーを変えるってことはバイオしかできない。だからバイオを知らない人は大変ですよね。反省すればいいんですけど、だんだん年取ってくると、ね、誰もね、いろんなこと言ってくれる人がいなくなるわけです。で、いなくなったらどうなのかっていうと、反省しないですから。反省しないエネルギーが流れないから、どんどん皆さん老化が進むんです。ね。で、しかも、ね、エネルギーが流れないですから、ね、内臓もだんだんだんだんボロボロになってくる。いよいよは、ね、もう一回死んでやり直す。というのが通常です。だから、このエネルギーが流れる形に皆さん変えてしまえばどうなんですか？理論的には永遠の命が与えられるってこと。だからそこにまで皆さん方が持っていけるかどうかは、皆さん方がエネルギーを完全にチェンジする、ね、努力が必要です。努力しない限りは、もう元へ戻ってしまいますから。周りも、ね、元へ戻るような形で、だから我々は、ね、要するに周りの場と違った場で生きてる。トレーニングやってる間は。トレーニングやめてしまえばどうなるのって、もう引き戻されちゃう。ですから皆さんが毎日日々ね、要するに進化型のエネルギーにチェンジするっていうトレーニングをやってもらってるわけね。それを皆さん方が意識的にこれは、ああ、そうか、エネルギーを変えるんだ。というね、これを努力をしていくことによって、だんだんこのエネルギーの流れのパイプを太くしていくことが大事なんです。で、成功体験を積み重ねるってことは、自分は自信を持つわけじゃないですか。自信を持つことによってパイプが太くなるんですよ。ですから、やっぱりこう、そこのは、ね、皆さん方が進化型のエネルギーをどう使うかっていうのはですね、まずは、ね、身近なところ、皆さん方の、ね、配偶者、奥さん、ね、ご主人に、ね、使ってみる。で、あ、そうか、変わったな。で、変われば、ね、身近なところで人が変われば、あ、これは誰でも他人も応用できるわけですね。そこが大事なんですよ。それを徹底して皆さん方がやれるかどうか。それやれば、今までとは、ね、それをだんだんやっていくうちに自信を持ってくる、ね。で、誰でも応用できるようになってくれば、もう、 ここで、ね、非常に道はもう、早いですね。成功体験を積み重ねない限り、どんなに理屈で分かってても、これは、ね、理屈の世界じゃないです。やっぱり形を作っていく。ね、自分自身も、これはやっぱり努力して、形を作っていくことによって、そういう流れを全部自分自身が作っていくという、ね。これの作業が結構、ね、ですから、先ほど言いましたように、ね、もう、ここに、皆さん方の、ここに書いてありますように、ね、時間をかけて、だんだんと訓練をしないと。で、要素エネルギーをエネルギーが流れる新しいエネルギーに転換できれば、エネルギーは流れるようになって、葛藤がなくなり、要素の思いは自然に潜在エネルギーに伝えるようになっていく。で、だんだんと無理なく思いが潜在エネルギーに浸透して、その結果思い通り。ですから、皆さんが成功体験を積み重ねることによって、だんだん社員に浸透させていくこともできる。自分がやってみてこうだったよ。だから、やってみたらどうか。ね、言えるわけでしょ。ね、自分がやっぱり体験しないことを人に言ってもこれは意味がない。ですから、ね、自分がいかにたくさん成功体験を作れるかどうか。ここが大事ですね。で、まずは、今日はですね、身近な、ね、家族、奥さん。で、相手が変われば、あ、そうか。絶対的沈没。今まで何回言っても変わんなかったけど、あ、最近変わってきたな。いうことが分かれば、これは、社員に応用できます。お客さんに応用したらどうですか？ね？だからお客さんとうまくいかないってことが、これは自分がうまくいかないようにしてるわけです。で、お客さんに応用できたらどうですか？気づきが来なくなる。もっと効率よくなる。ね。トラブルもなくなる。ね。おそらく違った世界になっていく。ここが非常に重要。で、それにはまずは、自分が、ね、いっぱい成功体験をね、積み重ねていくということが大事だと思います、ね。じゃあ、次行きましょう。じゃあ次のエネルギーが流れる形にするとどうなるかというのはですね、1から行きましょう。では、周りが求めていることをお願いします。はい。
潜在エネルギー第三数1の周りが求めていること。周りを満たすこと6。私は周りに対して何事も積極的に行動し、方向性を明確にして、さらに良いアイデアを出す。行動が機敏だ。チャンスを呼び込む。勇気がある。私は周りに対して失敗は成功のもとと捉え、マイナスをプラスに転換し、すぐに次の一手を打つ。楽観的だ。常に前進する。先々への不安がない。私は周りに対して経験がないことでも果敢に挑戦し、合理的で矛盾のない判断をする。必ず結果を出す。結果を見通す。拡大、発展を望む。私は周りに対して常に自立し、人に頼らず、何でも自力で成し遂げる。自立心が強い。現状に甘んじない。自力で成し遂げる。私は周りに対して何事も本音でプラス発言し、担当職人に相手を褒め、その気にさせる。プラス発言をする。素直に褒められる。周りの人に力を与える。私は周りの人からの頼まれ事は、スピードを意識して確実に成し遂げる。即断即決できる。決断力がある。変革を恐れない。
はい。でね、まずは、その進化型の6に転換する人。最後の数字が1の人は、ね、6の概念をよく理解するってことが大事ね。ですから6とは何かというと、ね、積極的に行動すること。ね、行動を機敏にすること。ね、ですから ポイントを皆さんね、よく理解することが大事ね。で、ね、マイナスをプラスに転換できるってことは、 マイナスは考えないってこと。いいことしか考えない。楽観的、悲観的にならない。常に前に進む。で、経験がないことでも果敢にやる。で、必ず結果を出す。拡大発展を望んでいく。で、常に自立する。人に頼らず何でも自分でやる。自分でできることは、ね。現状に甘んじない。プラス発言をする。相手を褒める。ね。まあ、褒めるってことは周りに力を与えるわけね。で、人から頼まれたら、スピードを意識して確実に出してくる。即断即決する。変革を恐れない。だから、自分がね、ちょっと弱いなと思うことがね、マークを引いとけばいいです。あ、このキーワード、自分これ弱いな。ですから、やっぱり自分がそのキーワードをしっかりね、頭の中にこう入れ込む。意外とね、意思の人はマイナス発言が多いんですよ。ね、だからマイナスは絶対言わない。いいことしか言わない。言ったら言った通りになりますから。ですから、常に、このキーワードはここにいっぱい書いてあります。これを意識して、自分で、コントロールしていくということが大事。じゃあ、これをやったらどうなるかというと、じゃあ次、はい。
周りの本質1。周りは明確な目的、目標を持ち、自信を持って正しい方向性を示してくれる。プラス発想ができる。すべてに自信がある。常に目標がある。周りは物事にとことんこだわり、あらゆることを想定し、完璧に成し遂げてくれる。未来予知ができる。ひらめきが鋭い。思い通りにことが運ぶ。周りは何事も細かく見、細かく伝え、細かく聞き、細かく確認してくれる。集中力がある。キレがいい。スター性がある。周りは現状に満足せず、今あるものに付加価値をつけて良いものにしてくれる。最高級を手に入れる。向上心が旺盛だ。将来性がある。周りは私を良くしてくれるので、上品な言葉で分かりやすく、丁寧に伝えてくれる。堂々としている。品がある。指導者になる。周りは絶対にこうでありたいと思う事柄を集中力で達成してくれる。リーダーシップを発揮する。誇りを持っている。カリスマ性がある。
はい。これは結果なんですよね。結果、周りの人はこれをやってくれるってね。ですから、皆さん方が実行することが大事。特に上が大事。結果をね、結果をね、今結果が、これ出てるかどうか、確認するのはいい。だから、皆さん方がチェックするのは、常にこの、周りを満たすこと、ここが大事だというね。じゃあ次に。周りが求めてるのは、ね、最後の数字が、ね、2ですから、1にするってことは、ね、周りが求、6が、周りが6ですから、6が求めているのは1であると。はい、じゃあお願いします。はい、
潜在エネルギー第3数、6の周りが求めていること。周りを満たすこと1。私は周りに対して、明確な目的、目標を持ち、自信を持って正しい方向性を示す。プラス発想ができる。すべてに自信がある。常に目標がある。私は周りに対して物事にとことんこだわり、あらゆることを想定し完璧にする。未来予知ができる。ひらめきが鋭い。思い通りにことが運ぶ。私は周りに対して何事も細かく見、細かく伝え、細かく聞き、細かく確認する。集中力がある。キレがいい。スター性がある。私は周りに対して現状に満足せず、今あるものに付加価値をつけて良いものにする。最高級を手に入れる。向上心が旺盛だ。将来性がある。私は周りの人を良くしたいので、上品な言葉で分かりやすく、丁寧に伝える。堂々としている。気品がある。指導者になる。私は周りに対して、絶対にこうでありたいと思う事柄を集中力で達成する。リーダーシップを発揮する。誇りを持っている。カリスマ性がある。
はい。で、自分がやっぱりやるべきことをですね、チェックしておいた方がいいね。 だから、一をやるためにはですね、六の周りを満たすためには、明確な目的、目標を持つと。正しい起こせを示すと。プラス発想。ね、自信、目標。とことんこだわる。あらゆることを想定し、完璧にする。ね、未来予知。ひらめきがするとい思い通りのことがある。細かく見、細かく伝え、細かく聞き、細かく確認する。集中力がある。ね。現状に満足せず、付加価値をつけていいものにしていく。で、向上心が旺盛、将来性がある。ね、上品な言葉で分かりやすく丁寧に伝える。堂々としてる。指導者になる、ね。絶対にこうでありたいと思うことからは集中力で達成する。リーダーシップ。誇りを持ってる。ね。その結果、カリスマ性が出る。ここは、これをね、自分のキーワードをしっかり頭の中に入れておいてください。自分が何をやれば、一番周りがついてきて活性化してくれるか。じゃあその結果どうなるかというと、周りは6になって、6で、だから1で、投げたら6が返ってくる。ですから、ここは、じゃあお願いします。はい、
周りの本質6。周りは何事も積極的に行動し、方向性を明確にして、さらに良いアイデアを出してくれる。行動が機敏だ。チャンスを呼び込む。勇気がある。周りは失敗は成功のもとと捉え、マイナスをプラスに転換し、すぐに次の一手を打ってくれる。楽観的だ。常に前進する。先々への不安がない。周りは経験がないことでも果敢に挑戦し、合理的で矛盾のない判断をしてくれる。必ず結果を出す。結果を見通す。拡大発展を望む。周りは常に自立し、人に頼らず何でも自力で成し遂げてくれる。自立心が強い。現状に甘んじない。自力で成し遂げる。周りは何事も本音でプラス発言し、単刀直入に私を褒め、その気にさせてくれる。プラス発言をする。素直に褒められる。私に力を与える。周りは私の頼み事は、スピードを意識して、確実に成し遂げてくれる。即断即決できる。決断力がある。変革を恐れない。
はい。これは周りがやってくれる。で、1で投げたら6が返ってくる。ってことは、ね、経営者としては、最後の数字の2の人は非常に楽なんですよ。周りが6ですからね。方向さえきちっと示せば周りは全部やってくれる。ここがない非常に、ですから、まずは自分が何をやるべきかが大事。ですから、やることが先ですから。じゃあ次。周りが5ですから、2をやればいいってことですね。3を2に変える。はい。
潜在エネルギー第3数、5の周りが求めていること。周りを満たすことに。私は周りに対して、その場の様子や相手の気持ちを読み取り対応する。周りの人を立てられる。周りの人の気持ちを大切にする。面倒見がいい。私は周りの信頼関係がある人には言葉に抑揚や強弱をつけて感情を豊かに話す。自然に心が伝わる。情緒が豊か。人情味がある。私は周りが求めていることを察知し、気遣いして素早く答える。気遣いが抜群だ。周りの人の手助けをする。人に喜びを与える。私は周りとの人間関係を大切にし、交流を深め、尊重し合い、長い付き合いをする。ネットワークが広い、仲間づくりがうまい、出会いを大切にする。私は周りに対して好きなことの努力を惜しまず、長期的にコツコツ継続して成し遂げる。努力家である、情熱的だ、安心感を与える。私は周りに対して、お礼の言葉や感謝の言葉を自然に伝えて、相手の誠意に応える。気持ちが温かい。いつも優しい。社交性がある。
はい。で、最後の数字が3の人は、ね、2をやるということね。周りは5ですから、ね、相手の気持ちを読み取り対応する。周りの人を立てる。ね、面倒見がいい。ね、感情を豊かに話す。人情味がある。ね、気遣いが抜群。人に喜びを与える。手助けをする。ね。長い付き合いする。ネットワークは広く。出会いを大切にする。努力を惜しまず。 コツコツ継続して成し遂げる。情熱、安心感を与える。お礼の言葉や感謝の言葉は自然に伝えて相手の誠意に応える。ね。気持ちが温かい社交性がある。これを徹底してやればいい。ね。ですから、この自分がやるべきことをしっかり自分の頭の中に入れとく。そうするとどうなるかというと、周りが、ね、5で返してくれる。2を投げたら5で返ってくるということになる。
周りの本質語。周りは自分の知識と情報を使って考え、正確に状況を判断してくれる。思考が柔軟だ、物知りだ、多面的な分析ができる。周りは落ち着いて丁寧な話し方をし、情報を正確に伝えてくれる。冷静沈着だ、説得力がある、的確な指導ができる。周りは私の危険を知識、知恵から想定して、事前に危険を回避してくれる。危険を回避する。間違いがない。原因究明ができる。周りは私の相談に気軽に乗り、解決し、良い人間関係を築いてくれる。あらゆる問題解決ができる。誰からも受け入れられる。誰とでも合わせられる。周りは物事の問題を客観的に知識、情報を使って分析し、解決してくれる。客観的判断力がある。理論家だ。中立的立場が取れる。周りは 5W2H を使って、報告、連絡、相談、確認を徹底してくれる。5W、いつ、どこで、誰が何を、なぜ、2H、どのように、いくらで。誠実だ、まとめ方がうまい、文章力がある。
はい。2を徹底すれば、周りの5は受け取って、調和調整してくれるってこと。ですから何が大事かというと、周りを、2を使って、周りを徹底的に、周りの喜びが自分の喜びであるっていうのはあるんです。それをもうとにかく徹底する。ね、そこで周りから語が返ってくる。それから、次が、最後の数字が、5の人は4をやるってことですね。で、周りは3ですから、求めてるのは、4であると。4を徹底すると。はい。
潜在エネルギー大算数3の周りが求めていること。周りを満たすこと4。私は周りに対してルールやマナーなど決められたことをきちんと守る。約束事を必ず守る。几帳面だ。義理堅い。私は周りに対して自分の役目がどんなに辛くてハードなことでも最後まで成し遂げる。我慢強い。体力が抜群だ。忍耐力がある。私は周りの人の立場、職業、役職、年齢を大切にして礼儀を尽くす。礼儀礼節を重んじる。けじめをつける。規則、規律を守る。私は周りに対して重要なものと重要でないものを区別し、整理整頓、5Sを徹底する。整理整頓ができる。蓄財能力がある。物に恵まれる。私は周りに対して、今まで積み重ねてきた歴史や人生観を大切にして、価値判断の基準にする。真面目に取り組む。繁栄を継続させる。安定感がある。私は周りに対して計画性を持ち、時間や金銭の管理をきちんとする。時間管理がうまい。経済感覚に優れている。利益配分ができる。
はい。じゃあ4は、ね、ルールやマナーなど決められたことをきちっと守る。約束事を必ず守る。非常面。義理堅い。で、どんなに辛くてハードなことでも最後まで成し遂げる。で、我慢強い。忍耐力がある。で、礼儀を尽くす。で、規則、規律を守る。けじめをつける。整理整頓を徹底する。で、蓄財能力、きちっと蓄財していく。価値判断の基準をきちっとしていく。で、真面目に取り組む。いや、計画性を持ち、時間や金銭の管理をきちっとしていく。ね、利益配分をしっかりしていく。ですから、この自分のイメージする概念をしっかり自分の中に叩き込んでいく。そこが非常に大事だ。で、特にね、表層に持ってない人は相当努力しないとね。表層にある人はいいんですけど、 表層に持ってない人はもう相当ね、これ頑張んないと。なかなか、だけど、頑張れ頑張るほど、だんだんだんだん身についてきますので。じゃあその結果どうなるかというと、ね、4で投げたら3で返ってくる。はい。
周りの本質さん。周りは常に前向きな姿勢で接し、何があってもおおらかに受け入れてくれる。器用だ、自由自在だ、活気がある。周りは難しい問題があっても柔軟に対応し、解決してくれる。包容力に優れる。バランス感覚が良い。勘が鋭い。周りは私に分け隔てなく、仲良く明るく笑顔で接してくれる。明るい、分け隔てない、素晴らしい笑顔だ。周りは自分の興味があることは深く探求し、アドバイスしてくれる。好奇心が旺盛、専門的知識に優れる。花がある。周りは私の役立つ情報を常に集め、発信してくれる。情報通だ、多趣味だ、動作が機敏だ。周りは楽しくなるような話をして盛り上げてくれる。表現力が豊か、私を楽しませる。エンターテイナーだ。
はい。で、4で投げたら3で周りが明るく楽しくね、ハッピーにしてくれる、ね。で、やっぱりね、自分がやることが大事なんでね。やってもらうことよりもやることが大事だ。じゃあ最後。ね、周りが、2ですから、ね、周りを満たすことを、6を5に変える。
潜在エネルギー第3数、2の周りが求めていること、周りを満たすこと5。私は周りに対して自分の知識と情報を使って考え、正確に状況を判断する。思考が柔軟だ、物知りだ、多面的な分析ができる。私は周りに対して落ち着いて丁寧な話し方をし、情報を正確に伝える。冷静沈着だ。説得力がある。的確な指導ができる。私は周りの人の危険を知識、知恵から想定して、事前に危険を回避する。危険を回避する。間違いがない。原因究明ができる。私は周りの相談に気軽に乗り、解決し、良い人間関係を築く。あらゆる問題解決ができる。誰からも受け入れられる。誰とでも合わせられる。私は周りに対して物事の問題を客観的に知識、情報を使って分析し解決する。客観的判断力がある。理論家だ。中立的立場が取れる。私は周りに対して 5W2H を使って報告、連絡、相談、確認を徹底する。5W、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、2H、どのように、いくらで、誠実だ。まとめ方がうまい。文章力がある。
はい。で、周りを満たすこと5。6を5に変えていく。ね。状況を正確に判断していく。で、柔軟に多面的な分析をする。で、落ち着いて丁寧な話し方をして、情報を正確に伝える。的確な指導をしていく。ね。危険を知恵から想定して事前に危険を回避する。原因究明ができる。で、周りの相談に気楽に乗り解決し、良い人間関係を築く。誰からも受け入れられる。誰とでも合わせていく。物事の問題を客観的に知識情報を使って分析し解決していく。で、報告、連絡、相談、確認を徹底する。誠実に接する。で、文章化して分かりやすく伝えていく。で、これを徹底してやっていくことによってエネルギーがじゃあ循環し、5をやると2が返ってくるってことになる。ですから自分がね、やっていくってことはね、5ですから、ね、しっかりね、何かあったとき5だったらどうするかな。これはね、常にね、この自分の判断基準っていうのは、自分の、ね、皆さん方がリーダーですから、大体第三数を使ってるんですよ。ですから、自分が判断するときは、ね、常に、ね、自分は通常は最後の数字6の人は、6で判断してるわけです。 それが5だったらどうするかということをですね、しっかり自分の中でイメージ化していく。5だったら、ね、この最後の数字は5の人は4ですから。4だったらどうするか。最後の数字は3の人は、ね、2だったらどうするか。で、最後の数字が、2の人は1だったらどうするか。で、最後の数字は1の人は6だったらどうするか。ここが鍵なんですよ。で、そうすると、ああ、ちょっと待てよ。自分が、このまま、そうか、自分が、ちょっとこれは、ね、トラブルの原因というのは、自分の第三数を使ったときにトラブルになる。ですから、トラブルを回避していくってことは、ね、自分の進化型に戻していく。これがトラブルの解決になる。ですから、ここが非常に重要。で、じゃあ、5の人は、5で投げたら2で返ってくるってことになります。はい。
周りの本質に、周りはその場の様子や私の気持ちを読み取り対応してくれる。私を立ててくれる。私の気持ちを大切にする。面倒見がいい。周りは信頼関係ができると言葉に抑揚や強弱をつけて感情豊かに話してくれる。自然に心が伝わる。情緒が豊か、人情味がある。周りは私の求めていることを察知し、気遣いして素早く答えてくれる。気遣いが抜群だ。私の手助けをする。私に喜びを与える。周りは人間関係を大切にし、交流を深め、尊重し合い、長い付き合いをしてくれる。ネットワークが広い、仲間作りがうまい、出会いを大切にする。周りは好きなことの努力を惜しまず、長期的にコツコツ継続して成し遂げてくれる。努力家である、情熱的な、安心感を与える。周りはお礼の言葉や感謝の言葉を自然に伝えて、私の誠意に応えてくれる。気持ちが温かい、いつも優しい、社交性がある。
はい。でね、皆さんね、これこの、1から6までのエネルギーを言葉にして伝えてます。これを読むだけで皆さんね、エネルギーが来るようになってるんですよ。で、いっぱい似たようなことが書いてありますけど、これを繰り返し繰り返し読んでいくことによってエネルギーが来るんです。ここは大事ですね。ですから、言葉っていうのは昔から言霊っていうね。ですから、この、言葉の中にエネルギーがこもってますので、これはやっぱりしっかり自分で声を出して読んでいく。で、特に皆さん方が、ね、この後、名前入れて読んでいく。ね。名前を入れて読んでいくってことは、そのエネルギーが、ね、相手に行くんですよ。ですから、これをしっかり読んでいれば、もうね、エネルギーっていうのは、人のエネルギーっていうのはね、おそらく私、光より早いと思うんですよ。一心伝心ですよ。ですから、おそらく、地球の裏側にいても一瞬にしていくと思うんですよ。ですから、自分の、ね、このエネルギー、自分のエネルギーをいかにうまく効率よく使っていくか。ですから、ね、やっぱりそれを毎日毎日読んでいくっていうことは、エネルギーは常に、ね、潜在に入っていきますから。で、潜在に入っていれば、潜在の世界では全部繋がってますから。ですから、自分がそのエネルギーを発すれば、相手に伝わって、ね、自分がやっぱり変われば、周りは変わっていきます。ですから、今日は、いかにして周りを変えるかという、ね、そこを具体的に皆さん方にお伝えしていくというのが今日のテーマですからね。ですから、自分が今までと違ったやり方をやっていく。ですから、今回ですね、もう私は実験済みです。ね、全くバイオを知らない人でも、ね、このプログラムを読めば、ね、必ずその通りになるんです。ですから、トラブルを起こしているのは自分ですからね。ですから、自分が、要するに変われば周りは変わるんです。ですから、周りは、自分が変わらない限りは変わりません。 ですから自分が変わる行動を起こしていくということが今回のテーマですね。で、じゃあ、具体的に1から6までの問題点はですね、後半にちょっとやりたいと思いますね。ですから、ここでですね、皆さん、自分の問題点はどこにあるかというと、表層第三数にある。特にリーダーの場合は、表層第三数。ここは、表層第三数の最後の数字が1の人は1にある。2の人は2にある。で、3の人は3にある。で、5の人は5にある。6の人は6にある。で、ここのところをしっかり、ああ、そうか。自分の問題はね、どこにあるか。で、それをどうコントロールしていくかっていうのを、後半やりたいと思います。